どうぞお座りください。感謝します。一箇所聖書を開けておきますね。ヨハネの福音書5章と、今日は6章だったんですけど、長崎教会のデボーションは5章の方ちょっと開けてください。一節からお読みします。181ページ。そのうちユダヤ人の祭りがあって、イエスはエルサレムに登られた。さて、エルサレムには羊の門の近くにヘブル語でベテスタと呼ばれる池があって、5つの回廊はついていた。その中に大勢の病人、盲人、足を衰えたそれは語りかけでしょうかね、聞きなさいって痩せ細っている、なんだ、病気があって人がいたと。でイエスは彼が背っているのを見、それはもう長い間のことなのを知って彼に言われた。よくなりたいか。病人は答えた。主は、私には水がかき回されたとき、池の中に私を入れてくれる人はいません。言いかけると、もう他の人が先に降りていくのです。イエスは彼に言われた。起きて床を取られて歩きなさい。するとその人はすぐに治って床を取られて歩き出した。すぐできますか。ちょっと待ってくれって。はい。はい、長崎教会では今、冬の白馬キャンプに向けて映像がやってますけど、45秒のですね、またオンラインの CM が次できましたので、ちょっと後で見てもらいたいと思いますが、今日はここから短く簡潔な話をしますが、その前に今年神様は栄光を表すと言われて、その一つが、正解言ったところでお話ししましたけど、栄光を表すという時に神様が表してくださった栄光、奇跡ですね、あるいはその恵みの技を、神様が成してくださったって、こう神の栄光を表すの一つと、もう一つはそれをこう証ししていくこと、ね、それを神がしてくださったことを証ししていくことが栄光を表していくことになる、栄光を返すことになると。明かしている人にはますますその祝福が、奇跡が現れてくるということを神様が語ってくださったんですね。先月ですね、ここで聖火をした後に岡田牧師、水曜日に北九州行ったら素晴らしい証しを聞きましたね、だからそうですね、だからその栄光を返すということなんですけども、今週ですね、2つぐらいパッと、ね、お話をします。準備してあげたいんですね。一つは、私米の津に行ったんですね、月曜日にね。米の津って鹿児島の最南端、熊本との県境になります。で、鈍行で行きまして、そしてそこに行って、すごく祝福された世界だったんですね。で、初めてホテルに泊まりました。温泉宿泊センターとかいうところです ね。そして、車で米の津の人が送ってくださってホテルに着いたんですけども、そしてフロントに入りましたら、フロントでですね、次の日、米の津の日から八代に行く予定だったので、聞いたんですね、どれぐらいかかりますかって聞いたら、九州の人はどれぐらいかかりますかって聞いたら、必ず車の時間を言うんですね。だから、車ですよねって言われるから、車で来たんですけど、明日歩いていきますって言ったらですね、歩きですかって言って、15分から20分って言われたんですね。別に15分から20分なら普通に歩けますので、分かりましたって言って、私は戻って、そして次の日朝ですね、お祈りをして、感謝をして、こう歩いて駅までね、奉仕の時に行くって久しぶりなので、なんかすごい神様にすごい感謝してですね、行ったんです。そしたらですね、その米の津のホテルのフロントがですね、チェックアウトする時誰もいないのです。で、こうブタがあって押してもですね、出てこないんです。で、このまま帰るのもちょっとなんか慌てて、もう一遍ブタをしつこく押したら、やっとね、声だけ聞こえてきてですね、すいません、チェックアウトしますけど鍵置いとけばいいですかって言ったら、はい、すいません、置いててくださいって、こうで、のどかだなと思いながら鍵置いてね、で出て行ってですね、私は米の津まで歩こうと思ってね、ホテルを出たんですよね。そしたらですね、そのフロントからじゃなくて、横の勝手口かなんか知らないところがあって、パパッと人が出てきてですね、いきなりですね、今から駅まで行かれるんですかって、はいって言ったらですね、送っていきますって言ってね、車で送ってくれたんですよね。車だとたった2分ですから送っていきますよって言ってですね、都会ではないですよねで、皆さん小さなことだと思うけど、私すごく感動したんですよね。朝感謝をして、久しぶりに歩くなと思って言ったら、車に乗せてくれてですね、駅まで車で送っていただいたんですね。実に小さなことなんですけど、私のなんかすごく神様がこういうところまで配慮してくれてるんだと思って、なんかものすごく嬉しかったんですね。で、これはもう絶対明かしようと思って、今日朝礼拝で明かしたんだ。長崎の人はもう待てってらと思って聞いてますけどですね、小さな話。そしてですね、他にもいっぱいあるんですけど、八代行って人吉行ってみんな良かったんですけど、宮崎行ったらですね、この前家庭編をしましたね、ケンタッキー編から家庭編ってね、ついに今度はですね、神徒編です。ついに感謝が神徒に浸透してきたんですね。で、今回ですね、神徒の証なんですよ。それがですね、 サイトに住んでる方のお嬢さんが大学生なんですね。まだ洗礼を受けてないんだけど、家族で家庭集会してるんですね。その方が国家試験を受けました、ね、そしてですね、結果が出たんですね。3点足りなくて落ちたんですね。そうですよ ね、本人がいるからやりにくいけどそれで家庭集会をした時にちょうどその結果が分かった時だったんだよね。で家庭集会をしたら、その人が、その学生がやってきてですね、お姉ちゃんもいて、お母さんもいて、お父さんもいるんですけど、みんな一応クリスチャンなんですね。お姉ちゃんは洗礼を受けてるんですけども、そしてその3点で落ちたんですけど、ものすごく真面目に勉強したんです。なのに落ちたんです。で同じ大学のクラスで受けた子の中で、男はみんな落ちたんですけど、死の時間みたいですね。女の人は彼女以外全員取ったんです。なんか死の時間に向いてるような気がしますけど取ったんで、彼女だけ落ちたんですよ。しかもその通った子の中には、なんかマークシート試験なので、こう鉛筆を転がしてですね、つけて露骨に座ってつけて通った人もいたんです。で彼女としては一生懸命勉強して落ちて、鉛筆転がして通った人がいて、で女性は自分だけだから、女の子がこう お話しするときに避けるわけですね、その話を。それがまた辛いわけですよね。わかりますよね。で何ともないやりきれないときに家庭集会があったわけですよ。で彼女は偉かったですよね。普通そういう時部屋にこもって出てこないことがあるんですけど、彼女出てきまして、その家庭集会で一緒に南君たちと感謝をしたそうです。3点差としたことを感謝しますってね、自分だけをしたことを感謝しますってね、で言ってました。南君がそれを聞きながらですね、へえと思って感動してですね、この子の信仰が次の段階に入ったなと思ったんですよね。それが10月頭、あ10月後半、中盤ぐらいですね。 10月の中盤ぐらいですね、家庭集会があったのは ね、そうだったの。何が起こったと思います？11月1日か2日ですよね。どっち？1日か2日、1日か2日、新年に入ってすぐですね、その前にその落ちましたって不合格通知が来てたんですよ。国から、国ですよね、国家試験だから。11月1日か2日にですね、国からですね、前回お届けした不合格通知は間違いでした、合格ですという通知が来たんです。それでその子は真面目で誠実なんですね。連絡をして、私は3点足りないはずですってクリスチャンって真面目です ね。で向こうがそれでも合格ですですから不正はしてないわけですね。向こうがそれでも合格ですってことで合格になっちゃって、それでね、大学の先生に言ったんですって。そしたら大学の先生がびっくりしてですね、1点差ぐらいだったら小論文がすごくいいときに合格させることがあるけど、3点差だからよほど小論文が良かったんだろうってことになったんですが、彼女は小論文は得意でなくて、何書いたか何にも覚えてないって神様ですよね。死に感謝したいと思います。で今までね、ケンタッキー流しばっかりだったんですよ。この前子供家庭編になって、今度信徒編になったでしょ。ここは皆さん印ですからね。で私は小さな、ある人から見たらくだらないと思うけど、私はちょっとすごく大きかった証なんですね。朝丁寧に感謝したら車が来たって、私ちょっと大きかったんですね。で皆さんですね、今年はね、小さな神の栄光、大きな神の栄光を自分にも教会の人々の中にもたくさん見ます。それをね、証ししてください。証ししてください。笑う人もいるでしょう、気にしない。本当にそれで信仰を持つ人、希望を持つが必ずいます。で神様を知らない人の中に必ずそれで様に出会う人がいますからね、明かしていってください。これが栄光を返すことです ね、どんどんしていってほしいと思います、ね、確実に起こっていきますよ、どんどん ね。ということで45秒の CM をですね、長崎教会のオンライン礼拝の第3弾の CM をですね、ちょっと見ていただきたいというふうに思います。無理やり見せて申し訳ないんですけどよろしくお願いいたします。
何がきっかけで教会に来られるよう
にな
ったんですか？
実はオンライン礼拝なんです。
オンライン礼拝ですか？よく考えたこと
ない。オンライン礼拝？
はい、45秒でした大学生編から何だったっけ、次は、 サラリーマン編で、今度は何、家族編、家族編って言いましたね。次は何が出てくるか楽しみですけど、とにかくどんどん今チャレンジをしておりますので、ぜひ、ね、皆さんですね、皆さんの業界でも、冬の白馬に向かってですかね、というか一般に向かってやってほしいと思います。さて、それで今日の説教に入ります。15分残ってますけれども、ここはヨハネの5章のところはですね、お祭りがユダヤ人の祭りがあったと。でこの祭りっていうのに英語でダがついてるダフェスティバルってなんですけども、そうなると水越祭りです。で長崎だったらもう祭りって言えばくんちなんですね、メインは。でもそれ以外にもお祭りがあります。ユダヤ人にも水越の祭り以外にも仮王の祭りとか七州の祭りとかですね。でダがなかったら他の祭りです。だからユダヤの祭りでザ・フェスティバル、祭りって言ったらもう水越なんですね。今でも世界中からやっていきます、ね、だから水越祭りの時は飛行機取れません、なかなか、ね、でこれはダがない聖書がほとんどですけど、たまにダがあるのでよく分かりませんけども、まあ、もしかしたら水越で、水越じゃないかもしれません。いずれにしても祭り、お祭りの時にイエス様が、まあ、エルサレムに登ってこられますね、お祭りだから。でお祭りだったら当然こうメインのスタジアムとかですね、あるいは出店がいっぱい出て人混み乗るところに行きたいんですけども、イエス様はそんなことに目もくれずに行かれたところはベテスタの池だったんですね。でベテスタの池には5つの回廊がついていて、もうちょっとどんどん進みますね。たくさんの人がいました。病人、ここに書いてありますね、 病気の人、病人、盲人、足のなえた者、痩せる衰えた者、3節。なんでかというと、ベテスタの池っていうのには天使が降りてきて、御使いですね、水をこう触ると水が動くんですね。こうでその天使が降りてきて水を触ったとき水が動くと、水の表面が、そのとき一番最初にその池に飛び込んだもの、ね、池に行けって言ってこう入っていった人はですね、やっぱりいい長老ですね、すぐ反応してくれました。池にこう飛び込んだ人は必ず治ったんです。盲人なら目が見える、ね、足のないた人なら歩けるようになる、長い間伏せてきた人は元気になる。でこれは本当にあったようです。本当にあったようです。だからこの5つの回廊、周り廊下のところにもう溢れるほど病人がいたんですね。本当にそういうことがあったので、たくさんの人がいました。そしてそこに入っていこうと思ったんですね。ところが38年この病気だった人がいて、この人は38年ですから、生まれつきだったら38歳、10歳でなったら48歳、15歳でなったら53歳で、私と一緒ですけど、とにかくいたわけですね。38年間、38年間ね、伏せってるとね、最初は家族やね、友人がね、何とかしてやろうと思うんですけどね、入っていけないでしょ。そのうちね、家族や友人もね、生活がありますし、自分のことがありますから離れていくんですね。で38年経った時には、この人はたった一人でそのベテスタの池のその傍らで、次は行こう、次は行こうと思いながらずっといたんですね。でそのうちも、おそらく諦めていたと思います。どうせ水が動いても自分はいけないだろうなって諦めたと思うんですね。で私たちの人生の中にもですね、いつかきっとってなんか昔でありましたね、いつかきっとってね、ありましたけど、いつかきっと神がしてくださる、いつかきっとって思いながら、いつかきっとっていうのがいつかなんですよ。永遠のいつか、わかります？今日は来ない、今日は無理って、やっぱり無理かなって思ってることって時々あるんですね。自分に関して、誰かに関して、きっと神様なんとかこの人変えてくれるとか、きっと自分をこうしてくれるって期待してるんですよ。信じてやるんですけど、いつかいつかと思いながら、でも無理だろうなってね。この38年病気だった人はおそらくもう諦めていたと思います。そしてね、ところがそこにイエス様がやってきたんです。どんどん前行きます、すいませんね。そこにイエス様がやってきたんで、面白いなと、祭りの時にイエス様は祭りの騒ぎのところではなくて、このどこに行ったかというと、この38年病気でベテスタの池で池をじっと見ているこの男の人のところに来たんですね。そして言われました、よくなりたいか、英語でゲット言われてるんですけどね、合ってますかね、よくなりたいかって、ね、言われたんですね。でよくなりたいに決まってると思いません？でもわざわざそう言われたんです。なんでかというと、長い間この人は病気で、次は俺が飛び込もうと最初は思ったけど飛び込めなくて、そのうちもう諦めていて、もうおそらく無理だなって心の中で思ってたと思うんですよ。でこの人に声をかけてる人なんてもう何年もいなかったと思うんですよ。本当に久しぶりにイエス様から良くなりたいかって言われたんで、その良くなりたいかっていう言葉の裏側には、良くなれるよって、私が治してあげるよっていうニュアンスが後ろにあるわけですね。 良くなりたいかって、あっかんべってんじゃなくて、良くなりたいかって、良くなれるんだよって、治るんだよっていう、本当に久しぶりに聞いた希望の言葉だったんですね。なんか希望の言葉って十二章にありますけど何かというと、キリストが語る言葉は、この人がずっと長い間落胆していたところに希望をくれたんですね。でパウロ牧師は神の言葉に希望があるって言いましたけども、あの本当に久しぶりにこの人はキリストから言葉をくれて、良くなりたいかって言われた時に、おそらく本当に久しぶりに、え、もしかしたら治るのかなって、治るかもしれない、いや治る可能性があるっていう思いを持ったと思うんですね。でなんね、神の言葉にはその力があるんです。でここにいる人たちはみんなね、 もちろんクリスチャンだからそういう希望を持っていると思うんですけど、まだ神様を知らない人たちにとっては、神の言葉を聞くと希望を見出し始めるんですね。この人は良くなりたいかと聞いてね、本当に久しぶりにえって思ったと思うんですね。ところがね、はい良くなりたいですって言えばいいですよね。直してとかね、もうちょっと素直に池連れてってとか ね、あの池に入れてって言ってくれたらいいんですけど、全然素直じゃないですよね。言ったのは塩、まあ、塩って言ってるからちゃんとイエス様を主と認めてるんですけど、私には水がかき回されたとき、池の中に私を入れてくれる人はいません、行きかけるともう他の人が先に降りていくのですと。つまり誰も池に連れてもらえないんです、もう人いない、ね、まあ、暗黙にもう今は誰もいなくなったところです ね、誰も連れてくれないと、ね、でね、私が行こうとすると他の人が先に入っちゃうと、だからダメなんですって言ったんですよね。私これ分からなかったの、最初若い頃こもってたの。せっかく良くなりたいかって聞いてくれたのに、はい良くなりたいっても言わず、ね、あのせめて池に連れてくださいとか、連れてってくれるんですかとか言えばいいのに、誰も連れてってくれない、行こうとするともう他の人が行っちゃうって、 こういうなんて言うんでしょうかね、あのつぶやきというか、なんか文句ではないけどつぶやきというかね、なんで言ったんだろうと若い頃思ってたんですけど、ずっと彼の心の中にあった思いでしょう。行きたいのに誰も連れてくれる人はいない、池に行きたくても必ず先に人が入っちゃう、はあ、っていつも心の中にあったその言葉とうめきを初めて出したんですよ。ずっとこの38年間彼の中にあった苦しみと痛みと心の叫びを初めてキリストの前に出せたんですよ。皆さん、人はね、心の中にあるものをね、出すと解放されるんですよ。私は人に誰から出せって言ってませんよ、間違いなさい。でも主のもとに注ぎ出すときに癒しと解放が来るんですね。本当にこの人久しぶりにっていうか出したんですね。で面白いのはね、とかこの人はイエス様がせっかく良くなりたいかって言ってくれたときに何に気をつけたかって言ったら池なんですよ、ね、この池にさえ入れば、この池にさえ入れば治る、この池にさえ最初に入れば治る、この池に最初に入れば治るって思ったんで、ね、で皆さんちょっとすいませんね、時間がないから今日例えありやがないから聖書オンリーでいきますけど、皆さんにも池がありませんか。これさえあればなんとかなる、お金さえあれば海鮮に行ける、お金さえあれば行けるのにこれさえできればなんとかなるのに、ここさえなんとかすればあるのにって、この38年間この人はずっと池を見て、この池にさえ入れれば、この池にさえ入れれば、この池にさえ入れれば私は治って人生変わるのに、この池にさえ入れればってずっとその池を見て思ってたんですね。とは面白いですよね。だから思わずもこうやって言ったんですよね。とイエス様はね、その池を全く無視しました。池に行けとは言わなかった、ね、大阪の人はしつこい、すいません、ね、何て言ったらイエス様は彼らに言われたって、これ伝道会だとここで叫ぶんですけど、起きて床を取り上げ歩けって言ったんですね。全く池のことは話してない、起きなさいって、池なんて関係ないって、池に入らなくていいって、そんなものは必要じゃないって、私の言葉があれば、私が語ればその通りになれるから、池はいらないんだって、池にこだわる必要はないんだって、さあ起きなさい、そして床を畳んだって言ったのはね、38年間彼がずっといたとこなんです。いいとこじゃないんですこれは彼が38年間ずっと池を見ながら、そこで縛られて、そこで寝て、そこで痛んで、そこで悲しんで、そこで孤独を感じてきた場所なんですよ。そのもう床は畳みなさいって、もう今までのそんな過去に縛られる必要はない、ね、起きてさあ歩けって言ったんですよ、イエス様が。そしたらすごいのはね、この後すぐにね、するとその人はすぐに治って床を取り上げて歩き出してって書いてあるんですね。 イエス様の言葉には力があるんです。皆さん、イエス様が起きてって言われたら起きれるんです。だから前の晩に祈って、明日の朝起こしてください、起きろって言われたらいいですね想定のこと言ってるんですよ、ねね、何かって主の言葉があるとそうなんですよね。で、多くの人が池にこだわってるんですよね。でもイエス様はね、池が問題なんじゃないって、池に入れないからじゃないって、私が来たから私の言葉があればもう大丈夫なんだって。皆さん結構ね、あの人がこうなってくれれば、これがこういうふうになれば、これがこういうふうになれば、ね、さっき言いました一番かりしたお金さえあればってやつですよ、ね、結構思ってる。でもイエス様はそんなことを全く関係なく言葉を答えたんだ。起きて歩きなさいって、あなたは起きれるって、主が言ったら起きれるんです。主の言葉があれば立てるんですね。そして彼が、神様が言ったのは、過去から解放されて歩き出しなさいって言ったんですね。で、これはですね、2つね、すいません、駆け足で説教して2つあります。1つは、皆さん自分自身に神が語っておられます。クリスチャンだからもうそういう体験をして新しくなったんですが、縛られてることないでしょうか、ね、どこ見ていいんでしょうかね結構ありますね、これさえってこうね。でも神様はそこから解放されて言葉をくださったら、そんなことを自由になるんですよね。そこから、ね、解放されて新しく歩けって言うんですよね。まず私たちに語ってくださることが、私たちに、ね、でもう一つはね、今度はね、私の周りに38年とこで寝ているような人はいくらでもいるんです。これ実際に病気っていうことだけじゃなくて、いろんな意味で縛られていて本当に苦しんでいる人っているんですね。でそこに行ってですね、池に何とか入れてあげようって言うのも悪くないですよ。でも私は神の言葉を運んでいくんですよね。神の言葉が語られると人は変わるんですよね。先日あるところに行きましたらですね、ある方がですね、いつも明るい方なのにですね、とても暗かった。で声をかけて、こんばんはって声をかけたらですね、軽く会釈をされた。会釈をされたけど、いつもならこんばんはって言ってくれるのに言ってくれなかった。特別賛美の時もいつも出てこられるのに、いいとか言って出てこなかった。で説教の時いつも顔を上げて真剣に聞いておられるのに、ずっと下向いていた。でどうしたんだろうと思った。下向きながら聞いてるのが分かるんですね。下向きながら寝てる人も分かります。下向きながら聞いてる人も分かりますね。それで聞いてるんだけど顔が上がらない。あ、何があったんだなと思ったんですよね。でミニストの時に最初はもう帰ろうとされたんですけど、牧師たちが言われて、で私もせっかく来られたんだからって祈りましょうって祈った時に、私は何もできないですよね、 100% で聖書に書かれてる言葉があります。私の目にあなたをこうやって立っといて、私があなたを選んだって、私の選びは変わらないって、私はあなたを愛してるって、よく知ってる言葉なんですけど、それが知識ではなくて本当に霊に入っていくと変わるんですね。でその人は言われました、ね、ある方から言われた言葉が心に引っかかって、それっきりもう、あ、這い上がれなくなったっていうかね、立ち上がれなくなったんだって。で牧師をしてるとそういうことよくあります。ある人の一言で10年間苦しんで許せないとかね、いくらでもありますから。人の言葉ってのは生かしますけど殺しますので、ね、でそれを聞いて、あ、なるほどなと思ってお祈りしたわけですね。神様の言葉を用いながらね。そしたらですね、月曜日に乗ったんですね。で金曜日にメールが来たの、教会にね。なんて来たかというとですね、短いメールですけどすごく嬉しかった。祈ってもらった後に神様の愛が注がれてきて、氷が溶かされるように心が溶かされて元気になりましたってね。もうすっごい元気だったですよね。もう今素敵な笑顔が戻りましたよね。神様の言葉を、霊が働いたからですね。で人の言葉っていうのはね、神の言葉、すみません、神の言葉っていうのはですね、希望を与えるし信仰を与えるし、神が語られたらその言葉の中にその言葉を成就する力があるんです。なんですね、神の言葉に力があるんです。で私たちはこれから多くの人に証しをしていくんですが、神がなさったことを語り、神の言葉を伝えるんです、ね、でその言葉が人々を生かす、その言葉が人々を癒す、その言葉が人々を救うんですね。私たちの何かじゃありません。神の言葉が人々を生かし、人々を生かすんですね。だからね、まず自分が受けることとともに、私はそのこれから 主の言われるところに行ったときにその言葉をね、再度してね。で、あのゴスペルの賛美隊がね、一つ強いのは神から言葉をもらったから賛美隊って言葉ですけど、もう一つはそのあのなぜいいかというと、そのゴスペルの中には神の言葉が散りばめられてるわけですよ。この神の言葉が人々の魂奴隷に届くんですよね。そしてその神の言葉は人々を癒すし解放していくんですね。でこの言葉に力がある、ね、それをね、ぜひね、あの覚えておいてほしいというふうにあの思います。どうぞ、あの池にさえ入れればって思ってる方はいらっしゃるでしょう。これさえあれば、あれさえなれば、あの人がこうだったらよく思ってます。妻は夫さえ変われば、夫は妻さえ変われば笑わないのは困る。ここで笑ってくれると席はここで真面目になれるとちょっとシビアになるこういう時にこういう時には笑った方がいい、ねでね、あるんですよね本当にね。でもそうじゃない、神の言葉が来れば大丈夫なんです。神様に希望があるんですね。ですが、あのこれどうぞ覚えてください。で、あの私はあのなんか少しね、変化したんですね。すごく今自由になってきました。で、神様の言葉が与えられると人は解放されるんですね。ぜひね、そのことを皆さん覚えておいてほしいと思います。で、終わりますが、聖書にはいつも言いますが、三千の祝福という言葉があります。派生語を足すと、動詞や形容詞や、ね、足すと8000から9000と言われています。祝福という言葉がね。とすると毎日1個ずつ祝福という言葉をもらったとして25年ぐらいかかるんです。派生語まで入れると3000だけでも何年かかる、8年ぐらいかかるですね。ね、わかりますか。毎日1個ずつもらってもそれぐらい聖書の中には祝福って言葉があふれてるんです。祝福って言葉が、皆さんいくつもらいましたか。この言葉をね、たくさん受けましょう、ね、そしてその言葉を人々にも分かっちゃいましょう、ね、人々はその言葉によってね、生かされていきます。その言葉によって癒されていきます。そのことをね、ぜひ覚えてほしいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。明日からオーストラリアにチームが行きます。また新しい働きが本格的に始まってきて、ちょっと働きのレベルが変わってきましたが、それで戦いもかなり厳しくなってきていますが、私たちが神様にしっかりと目を向けて、主の言葉によって歩み、主の言葉によって生かされて、神の栄光を見ていくことができるように導き続けてください。感謝いたします。短くお祈りします。罪があると祈りが答えられませんので、短く頭をしましょう。喋られました、何をしてほしいのですかって、今素直に具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。天のお父様、お一人お一人のあなたの前に差し出したこの願いと求めに応えて、心と体を癒し、問題を解決し、あなたの勝利と栄光を表してください。主イエス・キリストの御名によって心と体を癒せよ。イエス・キリストによって召する恐れをその人の力出ていけ。なんか悪習慣に対する不信仰から解放してください。イエス様によって不信仰を完全に断ち切る。イエス様、あなたの言葉を持って解放を与えてください。お願いいたします。先ほどセミナーでパウロ牧師が言ってましたけど、使命に生きるっていう言葉が今心に響いてる人がいます。あんまりそのことに心を向けないようにしようとしているのでは、どうしてもその言葉が響いてくる人がいます。神様、あなたに使命を持っておられます。その使命に生きるっていうことに関して祈りなさい。その時あなたははっきり神様からあなたの使命が何であるかを示されてくるでしょう。その使命に生きることはあなたの人生を非常に祝福し、あなたにとって全く新しい人生となります。聞きなさい、私はあなたに語ろう。私はあなたに用意している使命がある。その使命を聞きなさい、私は語ろう。それがあなたにとって非常に豊かな祝福となるとしよう。ひだの調子が悪い方と耳の調子が悪い方に触れてください。耳に触れてください。イエス様になって耳をよっさよと、ひだが調子の方はひだに触れてください。イエス様ってひだよよっさよ。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。あ、総学者がいなくなっちゃいましたね ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ子犬が悪ば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。感謝します。今日はもうこれで終わりますので。